Hello, welcome to my podcast. I'm Amelia. This podcast channel is Reading Japanese Bible. I read the Japanese Bible one chapter by one chapter. Then I pick up today's verse point that you compare between Japanese and English.
こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。日本語の聖書朗読の番組です。ただただ日本語の聖書を読んでいきます。ピンポイントで今日の注目節を取り上げ、章ごとの私のポイントを挙げていきます。英語でもポイントを伝えてますので、日本語と英語の比較をしてみてください。
This on-air has been released from BibleMillion.podbeans.com
このオンエアは BibleMillion.podbeans.com から皆様に配信しております。肌寒い日が続いています、ここ LA ですが、世界中でいろんなことが起こってますね。世界が平和になれるよう、そしてこの地球が癒されていきますよう、お祈りを捧げたいと思います。アーメン。3、4ヶ月前から家族に伝道しております。身内を伝道するのは一番難しいと言われておりますが、最近思うのは、これも主の導きがあるので、ひたすら祈って待つ。そうすると、私が考えてもいない方法でアプローチができてきたりしています。どのようになっていくのか、全く私はわかりませんが、家族が主の証人となる日が来ることだけは確信しております。それでは本日はヨシア記8。主はヨシアに言われた。恐れてはならない。おののいてはならない。戦う民をすべて率い、立って愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王と、その民、その町、その地をあなたの手に与えた。あなたがエリコとその王にした通りに、愛とその王にもせよ。その分取り物と家畜だけはあなた方の戦利品としてよい。あなたは町の裏手に伏兵を置け。そこでヨシアは戦う民すべてと共に愛に登っていくために立ち上がった。ヨシアは3万人の勇士を選んで夜のうちに派遣し、彼らに命じた。見よ、あなた方は町の裏手から町に向かう伏兵だ。町からあまり遠く離れないで、皆身構えていなさい。私と私と共にいる兵は皆町に近づく。愛の人々がこの前と同じように私たちに立ち向かって出てきたら、私たちは彼らの前から逃げることにする。彼らは私たちを追って出てくるので、私たちは彼らを町からおびき出すことになる。彼らはこの前と同じように我々の前を逃げていくと言うだろうから、私たちは彼らの前で逃げることにする。あなた方は伏せているところから立ち上がり、町を占領せよ。あなた方の神、主がその町をあなた方の手に渡される。その町を攻め取ったら、その町に火を放て、主の言葉通りに行うのだ。見よ、私はあなた方に命じる。ヨシアは彼らを派遣し、彼らは待ち伏せの場所へ行き、ベテルと愛の間、愛の西側に留まった。ヨシアはその夜、兵と共に夜を過ごした。翌朝、ヨシアは早く起きて、兵を招集し、イスラエルの長老たちと共に、兵の先頭に立って愛に登っていった。彼と共にいた戦う民は皆登っていった。彼らは町の前に近づき、愛の北側に陣を敷いた。彼と愛の間には谷があった。彼は約5000人を取り、ベテルと愛の間、町の西側に伏兵として配置した。兵は町の北側に全陣営を置き、町の西側にはその後陣を置いた。ヨシアはその夜、谷の中に下っていった。愛の王がそのことに気づくと、町の男たち、王とその兵は皆、急いで朝早く起き出し、イスラエルに立ち向かって戦うために、アラバの手前の決めておいた場所に出てきた。しかし、王は町の裏手に伏兵がいることを知らなかった。ヨシアと全イスラエルは彼らの前で撃たれるふりをし、荒野への道を逃げた。愛にいた兵は皆、彼らの後を追うために呼び集められ、ヨシアを追撃し、町から誘い出された。そのため、イスラエルの後を追って出なかった者は、愛とベテルに一人もいなかった。彼らは町を開けっぱなしのまま捨てておいて、イスラエルを追撃した。主はヨシアに告げられた。あなたの手にある投げ槍を愛の方に伸ばせ、私が愛をあなたの手に渡すから。 ヨシアは手にある投げ槍を町の方に伸ばした。すると伏兵はすぐそばの場所から立ち上がった。ヨシアが手を伸ばすや否や、彼らは走り町に入ってそれを攻め取り、直ちに町に火を放った。愛の人々は後ろを振り返ってみた。すると町の煙が天に立ち上っていて、彼らにはどちらにも逃げる手立てがなかった。荒野へ逃げていたイスラエルの兵は追ってきた者たちの方に向き直った。ヨシアと全イスラエルは伏兵が町を攻め取り、町の煙が立ち上がるのを見たので、引き返して愛の人々を撃った。伏兵たちは町から出てきて彼らに向かった。そのため彼らは両側からイスラエルの挟み撃ちにあった。ヨシアたちは彼らを撃ち殺し、生き残った者も逃れた者も一人も残されないままにした。しかし愛の王は生け捕りにしてヨシアのもとに連れてきた。イスラエルが愛のすべての住民を野で、すなわち彼らが追ってきた荒野で殺したとき、愛の住民は皆一人残らず剣の刃に倒れた。全イスラエルは愛に引き返し、町を剣の刃で撃った。その日、倒れた者は男女合わせて12,000人、愛のすべての人々であった。ヨシアは愛の住民をことごとく清潔するまで、投げ槍を差し出した手を元に戻さなかった。イスラエルは主がヨシアに命じられた言葉の通り、その町の家畜と分取り物だけを自分たちの戦利品とした。ヨシアは愛を焼き、永久に荒れ果てた丘とした。今日もそうである。さらに、ヨシアは愛の王を夕方まで木にかけて晒し、日のいる頃、人々に命じた。それで彼らはその死体を木から下ろし、町の門の入り口に投げ捨て、その上に大きな石遣いを積み上げた。今日もそうである。それから、ヨシアはエバル山に、イスラエルの神、主のために一つの祭壇を築いた。それは、主のしもべ、モーセが、イスラエルの子らに命じた通り、またモーセの律法の書に記されている通り、鉄の道具を当ててない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に全焼の捧げ物を捧げ、交わりの生贄を捧げた。ヨシアはその場所で、モーセがイスラエルの子らの前で書いた律法の写しを石の上に置いた。全イスラエル、その長老たち、司たち、裁き人たち、起立者もこの地で生まれた者も同様に、主の契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちの前で、箱のこちら側と向こう側とに分かれ、半分はゲリジム山の前に、もう半分はエバル山の前に立った。それは主のしもべ、モーセが以前命じたように、イスラエルの民を祝福するためであった。その後、ヨシアは、見教えの書に記されている通りに、律法のすべての言葉を祝福も呪いも読み上げた。モーセが命じたすべての言葉の中で、ヨシアがイスラエルの仲介全体及び女と子供たち及び彼らの間で生活する起立者の前で読み上げなかった言葉は一つもなかった。終わり。さて、いかがでしたか？主はヨシアに言われた。恐れてはならない。おののいてはならない。戦う民すべて率い、立って愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王と、その民、その町、その地をあなたの手に与えた。このように8章は始まりました。主はイスラエルにすでに与えたと言ってましたね。すでに手に入っている。だから何も心配することはない。力強いですね。勝ち戦です。この章は読んでいて勢いがあって、私の口がついていけないほどの感がありました。さて、このヨシアの戦略も確かなものでしたね。そして主への祭壇の築きと全焼の捧げ物、主への感謝。ヨシアは見教えの書の祝福も呪いも読み上げた。ここいいですね。祝福だけではなく呪いも読む。呪いのことを知らなければ祝福のありがたみも知ることができません。ですから、聖書に書かれていることは、すべてにおいて知ることが私たちにとって大切なことだと思います。さて、本日のピックアップは34節です。その後、ヨシアは見教えの書に記されている通りに、律法のすべての言葉を、祝福も呪いも読み上げた。
Today's pickup is verse 34. And afterward, he read all the word of the law, he blessings and the cursings, according to all that is written in the book of the law.
いかがでしたか？それでは本日も勝利する一日でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で、バイバイ。